2020年11月22日高端前第5手術、本日は収穫感謝日であり謝恩日であります。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。386番を賛美します。賛美歌386番。主の祈りをお祈りいたします。修法の最終ページまたは賛美歌の93番5の A をご覧ください。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編によって教会の祈りを捧げます。詩編第27編1節から6節まで。詩編第27編1節から6節。賛美歌の後ろの購読詩編のページで28ページ司会者と交互に唱えます。皆様は2文字下がったところを朗読してください。詩編第27編1節から6節まで。主は私の光、私の救い。
私は誰を恐れよう。
主は私の命の砦。
私は誰の前に驚くことがあろう。
苛む者が迫り、
私の身を食い尽くそうとするが、
私を苦しめるその敵こそかえって
よろめき倒れるであろう。
彼らが私に対して陣を敷いても、
私の心は恐れない。
私に向かって戦いを挑んできても、
私には確信がある。
一つのことを主に願い、それだけを求めよう。
命のある限り主の家に宿り、
主を仰ぎ望んで喜びを得、
その宮で朝を迎えること
を。災いの日には必ず主は私を仮居に潜ませ、
幕屋の奥深くに隠していらっしゃる。
岩の上に立たせ、
ならなる敵の上に頭を固く上げさせてください。
私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、
主に向かって賛美の歌を歌おう。
お祈りをいたします。教会の頭であり、ある主イエス・キリストの父なる御神、あなたは今日も私たちが生きることを願ってくださったので、私たちはこの朝を目覚め迎えることができました。あなたを慕ってここに集まっている人もあります。さまざまな悩みを抱いたままここに来た人もあります。あなたに祈りを捧げたいと願っている人もあります。私たちの思いは様々であり、また自分で自分の思いを気づいていないことも事実です。それはあなたがすべてご存知ですけれども、お互いに挨拶を交わし合い、今日も会えたとの喜びを持ってこの礼拝を始めることができまして感謝いたします。あなたのもとに集められている教会が今ここに姿を現していることを信仰によって信じています。どうぞ今私たちにもう一度鮮やかにあなたの御言葉を聞かせてください。過ぎし日を顧みますときに心の目が曇り、あなたの御姿を仰ぐことができませんでした。心の耳が塞がって御言葉をあるがままに聞いて受け入れ従うことが貧しかったことを思います。人の声に引きずられ、御心よりも自分の願いの通ることを求めるようになっていて、わがままばかりが自分の中にありました。御前に本当に申し訳なく思います。このままの自分をあなたに明け渡し、あなたの許しを待ち望みます。どうぞ今あなたの喜びの知らせを、福音を、私たちを本当に立ち上がらせてくださる命の言葉を聞くことができますように。御言葉の光に照らされて、自分は正しい、間違っていないと思うところで大きな過ちを犯しているかもしれないものであることを知ることができますように。さらにキリストに罪を覆っていただいている自分自身に気づくことができますように、神の平安を大切に抱えるようにしてここから出発することができますように、聖霊を注いでください。この礼拝を主体求めながら、心や体が弱くされて集うことができないたくさんの兄弟姉妹がございます。あなたを仰がせてくださり、またあなたの癒しと希望とで満たしてくださいますことを合わせて願います。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。ヘブライ人への手紙第11章4節から7節、新約聖書の414ページになります。ヘブライ人への手紙第11章4節から7節まで、新約聖書の414ページになります。朗読します。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。 信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けた時、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌の93番4の A にございます。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。神に喜ばれ、神を喜ぶ信仰と題して御言葉の解き明かしをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今 E テレでそれでも生きる旧約聖書コヘレトの言葉という番組が始まっています。本来4月から9月までの年度の上半期の予定の番組がでしたが、コロナのために撮影が中断されて、そして先週の日曜日に第2回目が放送されて、昨日再放送があって見た方もあったようです。これは東京神学大学教授で教団 の練馬区の教会の牧師の中村音も聡先生が講師で、コヘレトの言葉を紐解いてくださっている大変興味深い番組で、また若松さんという批評家の方が対話相手として豊かな対話でコヘレトの言葉を現代に響く言葉として語ってくださっています。でこのコヘレトの言葉の御言葉を、この新共同訳聖書ではなくて、この今少し前に出た一番新しい聖書教会共同訳という日本語訳聖書で、そのコヘレトの言葉も紹介されていて、でその冒頭が空の空、虚しい虚しい、新共同訳は虚しい虚しいってなった、その空ですね、空気の空、それ空の空、空の空、一切は空と一章二節がそういうふうに訳されてるんですよと、紹介、友先生が紹介して番組で紹介されました。でこの空と訳された言葉のヘブライ語はヘベルということで、もう虚しいという意味もあるし、空、日本語で空と訳さざるを得なかった空もあるし、本当に、小友先生は時間的な短さ、つかの間という、そういう訳を当てはめているんだと言ってました。で今日ヘブライ人の手紙11章の4節からですが、まず信仰の信仰者が紹介されていくところで、冒頭でアベル、4節がアベルですね、これ創世記4章のに登場するアベル、カインとアベルの兄弟の弟のアベルなんですけど、このアベルとコヘレトの空 の元になったヘベルで、つかの間、虚しいというヘブライ語ヘベルと同じスペル、同じヘブライ語の文字なんで、こっちは人の名前としてアベル、創世あのコヘレトで一番たくさん使われているそのヘベル、同じつづりなんですね。ですからそのアベルというのは固有名詞でもある人の名前なんですけど、そのアベルという人が兄に殺されてしまう、兄が妬んで弟を殺してしまう、人類最初の兄弟が殺人事件となるという痛ましい出来事が創世記4章にあって、アベルの人生はまさにヘベル、束の間だと、短く儚い人生だったと、そのことを象徴するかのような名前、アベルとヘベルということだと、コヘレトの言葉の解き明かしで初めて私も知りました。でその人の目からすれば、創世記4章の兄弟殺しという本当に痛ましい事件、そして兄が弟を妬んで殺して殺されてしまった弟っていうのはなんと哀れなものだろうと思うわけなんですけども、ヘブライ人の手紙の著者、またその教会は、このアベルが信仰によって正しいものであると、ものであって、そして神はアベルに目を留めてアベルを認めておられたんですよと、そのようにその創世記を受け止めているんですね。で私たちは創世記の物語を読むと、どちらかというとカインに焦点が、もちろん全体カインに焦点もあって、でカインというのが人間の姿だっていうふうに受け止めていて、それはそれで間違いではないんですけども、まあ、でもどちらかというとカインをこう見てると思うんですね。けれどもこのヘブライ人の手紙が語っている、そういうアベル理解、そしてそのことが教会の慰め励ましになるということも、今私たちヘブライ人の手紙を読んでいますから、改めてこの手紙の御言葉を通して、また創世記の4章、そして信仰とはどういうことなのかということを受け取りたいと思うんですね。でヘブライ人の手紙11章の4節、もう一度お読みしますと、信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。創世記4章の出来事によって、ヘブライ人の著者の教会、著者やその教会はアベルが義であると、正しいものであるということが明かしされているんだと思います。それはなぜかというと、神がアベルの捧げ物を認められたから。信仰がなければその捧げ物が認められることはないと。そしてそのことによってアベルの捧げ物は兄カインより優れた生贄であったと、まあ、もちろんその生贄、家畜とまたその農作物っていう違いもありましたけれども、そのように神がアベルの信仰を認められたからこそ、その生贄捧げ物も神によって受け入れられたんだと、そのように語っているわけですね。そして先ほど申し上げたように、アベルの人生は兄に殺されるという非業の死でありますけれども、アベルは死にましたが、死んで終わらなかった。信仰によってまだ語っている、なお語っているとヘブライ人の手紙は言うんです。でこれにはごめんなさい、創世記の4章の10節の言葉、これはちょっと開きたいと思うんですが、カインとアベルの物語全部は読めないんですけれども、創世記4章の10節の言葉、これをに基づいて語ってるんですね。創世記4章は旧約の5ページになるんですけれども、ちょっと全部は読めませんが、カインが弟を殺して、そしてそれは2人だけのところで行ったので、まあ、人の目から見たら完全犯罪、誰も見ていない、弟を殺したけれども神はご覧になっておられた。そして10節でこう神はカインに言われるんですね。 主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。信仰によってカイン、アベルです、ごめんなさい、アベルのこと声が聞こえている。その流された血を通して神に取りなしている。そしてそのことを、この出来事、この言葉を受けてヘブライ人への手紙は、アベルは死にましたが信仰によってまだ語っていますと、そのように理解しているんですね。でヘブライ人の手紙に戻りまして、このアベルの流された血について触れられる箇所がこの12章に出てくるんですね。ヘブライ人の手紙に戻りまして、第12章の24節にこういう御言葉があります。新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの血よりも立派に語る注がれた血ですと。アベルの血よりも立派に語るイエスが第一に注がれた、また私たちの罪を洗い清めるために注がれた血があると、そこに私たちは近づけると、そのように12章で語っているわけです。ですからこの創世記の記述、ヘブライ人の11章の記述、またこの12章の言葉記述から、アベルが信仰によって語っている。そしてアベルは主イエスの雛形、主イエスの先取る存在として犠牲の血を流した信仰者であると、そしてまだなお語っている、その信仰によって神に取りなし続けているんだ。ですから死んで終わりっていう世界ではないっていうのは、もう旧約の創世記のところからも言うことができるわけですね。それはアベルの信仰を神が認めておられたからだということであります。そしてその私たちもその信仰に習うものになろうと呼びかけがここに込められています。次にエノクという人が紹介されます。この方皆さんご存知ですか？信仰によってエノクは死を経験しないと、天に移されたというんです。これもすみません、今さっき閉じちゃったのでまた創世記で今度5章なんですけども、ここは短いので朗読したいと思います。行ったり来たり、カインとアベル の兄弟が、姉が弟を殺したからカインだけになって、カインが追放されてしまうわけですね。アダムとエヴァの元ではもう暮らせない。そしてセトというもう一人男の子がアダムとエヴァに与えられるんですね。そのセトの子孫の事柄がこの創世記5章に続いていくんです。そしてエノクという人は創世記第5章の21節から登場して紹介されているんですね。ちょっと読ませていただきます。創世記第5章は旧約聖書7ページにあります。第5章の21節、エノクは65歳になった時メトシェラを設けた。エノクはメトシェラが生まれた後300年神と共に歩み、息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。次ですね、24節、エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった、地上の死を経験しなかったという類まれな人なんです。でこのエノクという人がアダムからこうアダム、セトとこう数えると7代目の人なんですね。でこの第5章を丁寧に読みますと、この365年っていうのも、もう今としては全然考えられないような長寿なんですが、それでも他の人よりは断然短いんです、このエノクという人は。よく見れば分かりますか、アダムは930年、セトは910年ということで、900年800年という人の中でエノクは365年、半分以下の短さ 他の人々より短い生涯で終わったんですね、地上の生涯。しかしそれは神に、神と共に歩み、神が直接天に移されたので見えなくなったんだということで、このことをもとにしてヘブライ人の手紙の著者は、神に喜ばれていたことが明かしされていたから神が移されたんだと、彼を天に移されたんだというわけです。エノクのことはもう物語も何もなくて、ここにこう淡々と述べられているだけで、どんな人か一切分かりませんけれども、この神と共に歩んだという一節によって、それはもう信仰がなければありえない、そしてそれは神に喜ばれている信仰のはずであると受け止めている。でヘブライ人の手紙に戻りますけれども、だからこそ6節の言葉に続くんですね。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。だからエノクもアベルも喜ばれた、認められたんですね。でその時に言う信仰というのはどういうことか。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからですと。この6節は前回11章入った時の1節と響き合うと申しました。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。キリストの教会に生きる私たちにとってはもうこれはキリストの取りなしということですが、そのキリストの救いが歴史に、この救いの出来事が起こる前の旧約の時代においては、それは直接神との交わり、キリスト抜きで神と共に生きた人たちになるわけですけども、その旧約聖書の信仰者も神によって望みとされている希望を信じ、その見えない希望を見るようにして生きた、その信仰を認められたわけですね。そしてまた神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じ抜いて歩んだ人たちだ。そしてそのような信仰に私たちも招かれている、また生きることができると励ましてくれているわけです。続いて3番目の人ですね、7節ノア。これは箱舟の物語の主人公ですから、皆様この名前は聞いたことがあると思うし、知っている人も多いと思います。7節を読みします。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けた時、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。あの長い長い箱舟の物語のノアをこの7節だけで伝えているのはすごいなと思いますけれども、このまだ見ていない事柄、それは神がそのノアの時代に本当に堕落して神に背き続けてた時代を裁くと、洪水によってその罪を裁くんだと。しかし全部裁くのではなくて、ノアの家族また生き物を救うと、箱舟に乗ることによって救うと、その事柄をノアに語ったわけですね。神のお告げを受けたわけです。そしてノアは恐れつつ、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作った。そしてその洪水の本当に何の予感もない、ただ神の言葉だけ、神がこうしますよ、洪水を起こすよ、だから箱舟を作れというこの言葉だけ、この約束の言葉だけを信じて握ってノアは箱舟を作ったわけです。それ人目から見たら本当に気が変になったんじゃないかと言われても仕方ない、愚かな行いに見えることです。大地の上に船を作る、木の大きな箱を作る。でもノアは自分の目に映ること、 ではなくて、神がこれからなそうと自分に打ち明けてくれたことだからこそ救われるために箱舟を作れと言われて、そしてその通りにしている、その神と神の言葉をひたすら見て、そしてその地上においては箱舟を作るという行い、それただ信仰によって神の言葉に従って成した行動ですね。そこに生きた。で、物語を通して私たちがその創世記の、あの箱舟の物語、洪水の物語を通して全部通して見たときに、そのノアの選択は間違っていなかったということを知ってるわけですよね。人々の目に映るところを選ぶか、神と神の言葉を選ぶか、どっちかですよ。間はないんです。で、ノアは神が来たるべき洪水を来たらすると信じて箱舟を作った。その信仰によって世界を罪に定めっていうのは、ノアが神の座に着いたっていうことではなくて、結果的にノアのしたことがこの世界を罪に定められている世界なんだよっていうことを伝えていることですね。そして自分たちは信仰によって神の憐れみによって救いを受けて生き延びたということ。で、信仰というのはこのノアの従順と行いに現れているわけですけれども、この世においては全く何の印もない、よすがもない、神の約束が実現するかどうか本当に何にもないわけです。ただ言葉だけが、約束だけがある。信仰というのはそのような状態にあっても神の言葉が正しい、神の約束は実現する、そして そこに生きるために今自分がなすべきことをする、そこに向かわせる原動力ですね。信仰は生きて働く、ただ知識として信じて知ってるじゃないんです。神の約束、神の言葉、神ご自身を見つめて、そして今そこに従って生きる選択をさせる力、それが信仰。望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認して、そしてそこに立っていく。そして時が来て神の言葉通りに実現する、そのことを見る。ノアは見たわけですね。で、ここに語られていますアベル、そしてエノク、そしてノアをヘブライ人の著者は紹介して、そして私たちにおいてもその神が存在しておられる、それはあるかないかじゃなくて神が生きておられるということです。神が生きておられるということを信じる。そして神は6節ですけども、神はご自分を求める者たちに報いてくださる。信仰というのはここに2つ要点がありますけれども、これはもう2つで1つのことで、神が生きておられると信じていて神を求めないっていうのはもう矛盾していることです。神が生きておられて信頼するに足る方だと私たちは信じて、そして神を求めて、そして神の言葉を聞いて、そしてそこに立っていく。その信仰を神様はご覧になっていて、必ず一人一人にふさわしく報いてくださる。そこに信頼し続ける。そしてその人たちがまた神の救いに預かる。またその信仰に基づく義を受け継ぐものとされると、ヘブライ人の著者は私たちを慰め励ましてくれているわけです。使徒パウロがコリントの信徒手紙1、13章13節で、信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残ると、あの有名な愛の賛歌の第13章で終わりのところで語ってくれている言葉を私は思い起こしました。信仰はいつまでも残る。私はこの席を準備していて、信仰によってまだ語るっていうのをよく使うのは、特に今月の第1週でした昇天者記念合同記念礼拝でよくこの言葉を引用して、写真の前で 本当信仰によって語っているよねみたいにこう兄弟姉妹の写真見ながらこう分かち合う御言葉の一つでありまして、思い起こす記憶するっていうことでしたけども、ここで説教をして準備して認識を新たにしたのは、アベルは死にましたが信仰によってまだ語っています。今この時もアベルの血が語っている、そしてそれに勝るキリストの血が流され、その御業が今も私たちそこに預かっている。その創世記の本当に最初の人たち、最初のアダムとエヴァのその次の世代の本当に根源的な、まあ、時代からしたら本当にすごく前の、まあ、それがまあ神話的な表現といって歴史的な事実かどうかっていうことはまた あるんですけども、昔のことだ、古代のことだって自分は思っていて、過去のことだってどこかで思っていた。けれども信仰はいつまでも残る。アベルの信仰もエノクの信仰もノアの信仰も神にあっていつまでも残って、時はすごく経っている今この現代においてもなお語っていて、なお取りなしていて、そして私たちはその旧約の信仰者たちを見ながら、その信仰者のに習いながら、私たちにはそれにはるかに勝る大祭司イエス・キリストの恵みがあるんだということをまた同時にこう見ることができる。そして私たちもその信仰を神によっていただくことができる。このような信仰は人間の中から出るものではないですよね。ただ神様から恵みをいただいて、恵みとして賜物としてこの信仰をいただくばかりです。ヘブライ人の手紙の時代も繰り返し申しますけども、内側からは信仰を離れるような人、集会を休む怠るような人、そういう人が出てくる試練がありました。外側からは信仰から離れさせようという迫害、誘惑、試練がありました。で、先ほどのあの時に言ったように、この世を見ていたら本当に神の言葉が実現するのかと思わせるような戦いがあったわけです。この世に手がかりは一切ないわけです。ただ神と神の言葉だけが、私たち教会が信仰者が握るだけのこと、そこにおいてなおそれを握り続け、また耐え抜いていく。ヘブライ人の手紙の冒頭にこういう御言葉があります。これも何度も申し上げましたけれども、神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られた。この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。キリスト御子がおいでになるまでは、アベルやカイン、アベルやエノクやノアはいろいろな仕方で神と出会いして、私たちの先祖に、信仰の先祖に神は語ってくださった。この終わりの時代、私たちは時を知っているんです。この終わりの時代は御子によって私たちに語られ、御子は来てくださり、また再び来てくださる、この終わりの時代ということも神の言葉によって私たちは知らされています。その神を信頼し信じる信仰に私たちは招かれていますし、また神の恵みによってそこに立つことができる、神に喜ばれる、神を喜ぶ信仰に立たせていただけるんです。祈ります。主なる神、あなたが生きて働いておられること、あなたがご自分を求める一人一人に必ず報いてくださる方であるという、この恵みの約束を私たちは握ります。神の言葉は私たちをそのようにして正しい選択をさせてくれるよすがであり、また力であります。この世はそこから離れさせようとしますけれども、どうぞ聖霊を注いでください。信仰によって忍耐して生き、大祭司イエス・キリストを仰ぎ続けることができますように。またこのような証人が今も語っているという、 そこに目が開かれ、励まし慰めを受け取れますように私たちを支えてください。主イエスキリストの名前によって感謝し祈ります。アーメン。賛美歌411番を賛美します。私たちの感謝と献身の印として献金を捧げました。感謝祈祷を川田純子さんにお願いいたします。
愛する天のお父様、今日もこうしてあなたの御前に礼拝を捧げられます恵みを心から感謝いたします。今コロナ禍の中で私たちは恐れることがあります。ニュースを見るたんびに心が痛みます。そしてこの礼拝に関しても家で自粛している方がおられ、会家で礼拝を捧げる方がおられ、そして家庭で礼拝して捧げている方がおられます。また病のためにその病のとこからあなたを見上げている方がおられます。今日は花田先生を通して信仰とは信仰によって信仰がと私たちに、信仰とはあなたの信仰は何ですかと問われた思いがいたします。どうぞしよう、自分勝手な自分思いの信仰ではなく、神様の御心を心とし、自分自身を捧げ切ってあなたにお従いすることのできるその信仰を今与えてください。旧約の中にある人々の信仰、今も生きて働ける神様に信頼してまいります。この時代にあってもイエス様は言われました。恐れるな、私はすでに世に勝っていると言われました。どうぞそのイエス様の言葉に、また聖書にある一つ一つの言葉によって励まされ、この一週間も歩むことができますようにお守りください。神様の数えきれない恵みに感謝して捧げ物をさせていただきました。どうぞしよ、あなたがこれを清め主の御用のためにお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。正英賛美歌29番を賛美し、祝祷コースを持って礼拝を終わります。賛美歌29番。交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 これで礼拝を終わります。